大人のための大人のラジオ番組大人のラジオ。
ご機嫌いかがですか？ラジオ日経アナウンサーの山本直です。この時間は番組前半にご機嫌ラジオのコーナーを、番組後半に2024能登半島春夏秋冬のコーナーを、そしてドクター DJ のコーナーをお送りします。それでは大人のラジオ進めてまいります。
大人のための大人のラジオ。この番組は各社の提供でお送りします。大人のラジオ。
ご機嫌ラジオのコーナーです。ここからのご出演は慶応義塾大学名誉教授の坪田和夫先生、出版プロデューサーの西澤邦博さん、メディカルプロデューサーの久保田恵里さんです。
ご機嫌いかがですか？坪田和夫です。
こんにちは、西澤邦博です。
こんにちは、久保田恵里です。
この時間はご機嫌をテーマにお送りしています。
はい、はい、ということで、もう12月にもうって言っちゃいけないけど、ね、毎年言っちゃうけど、ね、12月となりました。ま
あ、でも楽しい月ですよね。
そうですね、本当もうクリスマスの、
やっぱ赤と白があるっていいですよね。
そうです、ね、
この時期まだイチゴも美味しくなるしねって。
そうだ、
イチゴイチゴなんか
早いね。
エラグさんとうん、なんだっけ、ね、ポリフェノール、いいポリフェノールいっぱい入ってるから、うん、いいっすよね、うん、
食べたくなっちゃ う、
ね、本当にお腹が空いてきました。
そうでね、うん、そうこの間実は免疫の講演にちょっとしたんです、
はい、
でちょっと面白いデータ人たちがいるなと思って分析してみたんですよ、
はい、
何かっていうと、もうあの COVID-19 が始まって以降ずっとなんかその COVID-19 を何をしてた人たちでリスクが高まったり減ったりしたかっていうのを出る論文項目ごとにですね、もう月に1回ぐらいシステマティックレビューをリアルタイムに繰り返してアップしてる人たちがいるんですよ。でそれをこの間ちょっと最近のデータどうなのかなって見てみたんです。まあ COVID-19 だけどいわゆるまあこの感染症ですよね、上気道とか、まあ、まあ最初は下気道でしたけど、そういうのに対して何が効果があるか、
はい、
すげえなと思ったのは医薬品とかよりもなんかね高いところにあるようなのがあるんですよ。でライフスタイルで28の研究を分析してるのに、食事っていうのがあるんですけど、健康的な食事をしてるやつらはCOVID-19 リスクが 50% 予防効果がちゃんと出てる。
素晴らしいね、やっぱ大事だね。
大事で、ちょっと研究者するんですけど、日光浴、
はい、
十分な日光浴時間を持っている人たちは 41% 予
防。これ大きいじゃん。これね、ちょっと今日の話題にしたいですね。
ね、いいですよね。
日光浴
で運動、定期的でね、中程度の運動でいいんですけど、これ65の研究があるんですけど、うん、39% 減、うん、だからちゃんとした食事をして日光を浴びて、で適度な運動してればいい、うん、でこれにね睡眠が入ると良質な睡眠とってる人として3割減ってるんです、
うん、
でさらに食事のね細かな因子もあるんですけど、あの乳酸菌類、これはねもう9つの研究で 38% リスクが減ってるんですよ。でビタミン D は61も研究があって、40万人分ぐらい解析してるんですけど、14万人か、31% 減ってるんです、
うん、
であとそのレベルにあるのはビタミン A とクルクミンですね、
うん、
この辺りがみんななんかこう 30% 台で減る、まあ、そういう意味では皆さんのなんとなくその身近にある食品を食事の中に取り入れて健康的な食事にして、お日様を浴びて適度に運動する、やっぱこういうのがあの王道なんだなってのがですね、ですよく分かったということなんですよ。
それで、はい、ビタミン D はもちろんお日様を浴びると、
はい、
起きるじゃないですか、紫外線で、はい、で今回ね実は、後で最後に、本のプレゼントをしたいと思うんですが、はい、12月5日に、うん、外にいる時間があなたの健康寿命を決めるっていうね、うん、本を
先生が新調、
そうサンマーク出版
か、おめでとうございます。
ありがとうございます。日向ぼっこじゃないお外ぼっこ、これねちょっと違うのは、例えば今日光浴っていうでしょ、
はい、
日光浴っていうと、日光当たんないといけないと思うじゃん、
うんうんうん、
そうじゃないんですよ、うんうんうん、とにかく外にいればいい、う
ん、なんかつまりその反射されて入ってくるだけでもってことなのか、その日光がまあどっか、まあ、やっぱ反射か、反射されればいいってことですか。
いや
そうでもない、
これ反射かどうかは
分かんないですか。
分かんない、だけど曇りでも平気だってこと。
でもそれは日光のおかげなんですか、それともお外のおかげなんですか。
日光のおかげです。日光のおかげだけど、ええ、日光だから日光浴っていうと直接当たるようなイメージがあるけど、ね、曇りの日でもいい、
日陰でも
いい、日陰でもいい、でそれは反射かどうかは分かんない。とにかく外にいると、
お日様がなんか上をこうお天道様が動いてる間に外にいればいるほど
いいと、
いいと。
でそれの今までどうしてじゃあいいのっていうのが分からなかったんだけど、まあ僕は、僕たちは最初それ近視の研究から気づいたんですけど、うん、外にいると我々の、まあ、脳と目の血流を上げる OPN5 という、うん、光受容体が活性化すると、はい、外にいるだけで、はい、ところが部屋の中では全然活性化されない、うんうんうん、もちろんビタミン D もあるし PN4 もあるしいろいろあるけど、まあ、とにかく OPN5 だけは外に行かないとない、うんうん、そのストーリーを中心にですね、いかに外にいるといいかっていうのを、説明した
の。その OPN5 の話をもう一度、まあ、何回か出ましたけど、先生はその バイオレットライトもやはりこう重要だっていう。
バイオレットライトが OPN5 を活性化するんですよ、
うん、それは目の中だけじゃなくて OPN5 ってこう皮膚とかにもあるわけですよね。
皮膚とかにもある、
そういうのも含めて活性化されてるってことなんですか。
そう、ただ、中枢神経系、目と脳は目ですね、例えば皮膚に当たってさまざまな、例えば毛が生えるとかさ、はいはいはい、それから、少し痩せるかもしれないとか、うんうんうん、いろんな説があるけど、そういうのは、まあ、直接その場で起きてるかもしれないけど、やっぱり脳と目に行くのは神経を通していかないといけないから、うんうんうん、目なんですよ。
ということはやっぱりバイオレットライトが結構重要だってことなんですか、ね、
そう、バイオレットライトが外に行かないとないっていうのはすごい重要。
つまりそのバイオレットライトは直射日光の日じゃなくてもややどんよりしてる日でもちゃんと目の中には入ってきて
ると。ちゃんとある。ちゃんとある。
それなんかそのいい晴れた日が多い国で、お外で遊んでる人と、それなりにどんよりした日が多いロンドンみたいなとこに住んでる人と、どっちの方がなんかいいとかってあるんですかね。同じ時間例えばいるとして、
これはですね、今僕たちがスレッシュホールドがどうもあって、スレッシュホールドって行き地ね、で行き地はそんなに高くないんですよ、だから曇りでもいいんですよ。
なるほど。
でむしろ時間の方が効いてんの、
長さ、
長さ、だからちょっと出るじゃダメで、やっぱり時間がある程度行かなきゃいけない。
それはだからどんなに晴れてようが、曇ってようがやっぱその時間が、
時間が大事で、そうで、まあ今の我々の感じで15分ぐらいは最低いかないと1回の刺激が入らない。
あ、でも15分でいいならね。
そう、
なんか
時間ないか、だけどあれですよ、ね、だけど近視の予防のためにはこれ疫学で分かってるんですけど、子供は2時間外にないとダメ。
台湾とかもやってるやつですよね。
そうそうそう、はい、そう、だけどなかなかなんていうの、どうして外に行ったら重要かっていうのを理解しない限り、いくら外行ったらいいよって言われたって人間の行動に結びつかないじゃん。
そうですよね。
僕それを考えて今回は一生懸命、まあ、編集者が簡単に書いてくれって言うから、簡単にだけど行動に結びつくように書いた。
いいことがあるわけですよね。
もちろん、
あとはなんかその、じゃあ他に何いいことあるのってこうモチベーションを高めたい人のためにですね、
一番は、まず多分健康寿命ってこのタイトルにあるように寿命が長くなる、
もうそれと直接相関する可能性がある。
前言ったかもしれないけど、スウェーデンってゴルファーが30万人ですよ、であそこは1000万人の人口なのよ、その30万人の寿命が5年も長いんだよ、
ゴルファーたちは。
ゴルファーたちは、ゴルファーってさ、そんなすごい運動してるわけじゃないじゃん、
まあね、そうですよね。
でもあれですよ、お外ぼっこしてるんですよ。
じゃあ僕のやってるテニスも大体、まあ、外ですけど結構寿命長いって出ますよね。
出る。
やっぱあれはお外で遊んでるからですか、こうラケット振って、
でもテニスはね、カーディオバスケラーって言っていわゆる運動としてもすごい卓越してるから、多分テニスが黄金のスポーツですよ。 大型スポーツだけど、あの室内競技場とか、夜とかやんないんでね。
そうね、あんまりだからいいことないってことですね。
そう、ちゃんと太陽の
僕も、ね、夜は絶対やんないようにしてるんです、うん、もう
それから、はい、あの打つ、もう外にいると打つが少ないっていうのは、もう疫学でいっぱい出てる、うん、シーズナルそのディプレッションって言って、はい、日が少なくなる。例えばスカンジーウェア半島とか、うん、はい、あの北欧は冬本当に日が短いじゃないですか、うん、外出ないじゃない、はい、そうするとディプレッションになるんですけど、だからそれも関係してる、
うん、あの人たちだってなんかこう自然光ライトとか部屋うちの中で浴びてたりしますよね。
そうでしょ、うん、あれを僕たちはバイオレットライトで、うつ病に対して特定臨床研究やって、ちゃんといい結果出たんですよ。これはもう公表されてるから言うけど、
じゃあそのうち、あのじゃあちょっと今日外出れないなって言えば、うちの中でその先生が開発したやつを浴びてればご機嫌になるやつ、
まあそれを産業化しようとしてるのが坪田ラボなんだけど。
いや坪田ラボね、やっぱだから前の放送の時もおっしゃってましたけどね、うん、あのろくでもないニュースは見なくていいんだと。
そう、
見ない、まあ、もっと遠大な楽しい目標を持ってれば経営もうまくいくし世の中も幸せにな
る。ていうか自分のご機嫌が一番大事だと思ってるからさご機嫌至上主義だから。
まあでも幸せ実現カンパニーってすごいですよね。
あ、そうだからうちのミッションは、うん、ビジョナリーイノベーションで未来をご機嫌にするっていうのがうちのミッションの、うんうん、パーパス、うん、パーパスになんかご機嫌が入ってる、
うん、それに入らないものはニュースであるほうがいらないっていう、
ね、僕はね。でも社員の人に言ってもやってる人は一部一部だけだと思います、
まあ、そう、いやでなんかニュースを全否定してるのではなくて、まあ、そのなんかこう見出しだけ読んで踊らされるようなニュースの見方とか、うんうん、そういうことはやめようと。あと
ですよね、
うん、でも結構そういう最近はねこう流れていくニュースが多いんで。
いやまさにだからそういうタイプのニュースの流れ方になっちゃってますからね。
そうですね、まあ、でもそういうのはやっぱりそれに気を惑わされたり、うん、それで落ち込んだり、うん、それが大変と思って今そこにない危機を勝手に感じちゃったりするから、うん、そんなことより自分のやってることにフォーカスを時間の使い方として置こうっていうコンセプトですね。
そうそう、これあのロルフ・ドペリっていうイタリアの先生が書いてるんだけど、後で読み返してみたらね、あのルドガー・ベルグマンとか、これあの僕の一番好きな哲学者だけど、うん、彼も書いてるんだよ、ね、あニュースなんて見なくていいよって、うんうんうん、それからユバルノ・ハラリもどっかで言ってた、
うん、その、まあ、それなりに教育受けたメディアの人じゃない人たちがもう勝手にニュースに自分のあの試験をつけてガンガンこうアップしていくわけじゃないですか、ね、
そうですね、それをだから、うん、ジャンクフードに、うん、まあ、なぞらえて、はい、ジャンクニュースっていう。だから もちろんちゃんとしたニュースってあるんですよ、はい、栄養のあるニュース、うん、すなわち例えばガザ地区のことがだったらイスラエルとガザとの関係をちゃんとバックグラウンドも示しながら、うん、統計的にいろんなことを学ぶとかね。
うん、そうですね、ちゃん確かにその調査報道って、ね、手間がかかるけど本当にあのいいものが出てくるといいものありますからね。
そうですね、うん、そういう面ではこのお外にいるっていうのは、うんうん、実は外の光は非常に栄養に富んだ光なんですよ。
なるほど、いい方ですね、
うん、ところが
栄養に富んだ光
って、そう、ところが部屋のライトはこれジャンクライトなんだ。これ炭水化物を食べてるようなもんなんだ。だって夜、うん、PC やったりとかブルーライト浴びると、うん、太る、うん、研究であるの。
確かになんかあの、うん、頭がこう昼間とちょっとこう違う働き方するような感じがする時ありますよね。
そう、だからジャンクライトをもうやめて、うん、もうヘルシーライトに、うん、まあ世界中を変えたいっていう野望もあるんだけど、うん、とにかく外に行けば、うん、そのヘルシーな光があります。
はい、でね、でそれをまずは、うん、あのほら中国で可愛い歌にして伝えたっていう話がこの間ありまし
たよね。なんかすごい可愛いのが出たみたいですね。
禁止の予防の歌が、ええ、論文になって、うん、それでそれによって、まあ、禁止率が下がったっていう。いやこれ驚きました。
あのその歌、うん、曲を歌 のサイトを教えていただいて聞きましたけど、うん、もうなんか
どこの
もうリリカルでなんかね、そうそうそう、子供たちとあのうこう先生たちがわーって歌って、
そうそうそうやっててねいや僕もね禁止の歌うち の子供が作ってくれて、はいはい、あのバイオレットライトの歌も禁止の歌もあったから、はいはいはい、あれも研究すればよかったなと 思ったんだけど、
まあ、戦略が足りなかった。
ある程度こうあの地域共同体とか国家とか絡んでやんないとね、
そうだね、
あれですよね。
あのあれ音源って聞かせてあげられるのかな。
今ちょっと
ちょっとね鳴らしてみましょう
よ。ぜひ鳴らしてみましょう。だから外に行こうっていう歌は作んないといけないね。あ、ゴーアウトは作ったけどね。
まあ、だってこれは意外とこう細かな記憶って抜け落ちちゃっても、うん、子供の頃聞いた歌って、うん、結構歌詞3番ぐらいまで覚えてたやつじゃないですか。
そうそう、だから一そういう面では一番すごいのってあの、うん、ラジオ体操ですよ。新しい朝が来たって覚えてる？
覚えてますよ。
あれね、あれ外で、うん、やるでしょ絶対、はいはいはい、で動かすでしょ、うん、で朝あれが本当にこのいわゆる外にいる時間ってことです。
なるほど。え、先生ラジオ体操の研究とかもしないといけないんじゃないですか。
いや、ラジオ体操は絶対いいと思う。いや、この本の中に詳しく書いた、
ね、あ、そうですか。
もちろんゲートボールもいいし、いろいろとにかく日本人が今まで、あの、いいと思ってたものは、結構お外にいるっていう観点から見ると分かりやすい。
なるほどね。だから意外とあのこう戦争の直後であの教室がなくて青空教室とかあったけど、あの頃勉強あそこで勉強した子たちはタフな子になってるかもしれないですよね。そ
う
そ
う、だから中国じゃなくて青空教室っていうの実際やってんの。もうガラス張りの教室を作ってやってるからありえんですよ。
いいですね。
あ、ちょっと出ました
今日その曲を。ミオピアソング。
お、すごい。あ、小学校、あ、子供たちが歩いてます。
なんか平均9歳の子たちを3年間観察したって書いてありましたよね。
かわいい。おお、これでも毎日聞くの。
これ体操するったりするんですかね。
あ、そこで聞くのか、うん、あ、体操するときに聞いて、うん、頭の中に植え付けると、う
ん、みんなの歌みたいな。
ちょっとね、そうですよね、みんなの歌みたいな。
じゃあ日本もそういうのはやるべきだ。誰か有名な人に作ってもらって、はい、じゃあ、うん、
でもなんか本当に覚えてもらいたいことを曲に乗せてってのはいいですよね。
いいですよ、
ね、
いいですよ、うん、でとにかく禁止はもう外に行くのがもう主流中の主流なんですね。
外で歌を聴こう。
そう、この間9月の終わりに第19回国際禁止学会っていうのがあった、
はい、
これはあの海南っていうね、中国のハワイって言われてるところであったんだけど、もう本当にもう研究の主体は全部そこ、アウトドアエンバイロメントライトが重要だっつって、でいろんなライトが出てきてて、はいはい、今すごいライト戦争みたいになってる。で僕たちはバイオレットライト、ある人はブルーライト、ある人はレッドライト、ある人はグリーンライトっつって。
まあでもあれですよね、本当にほら今問題になってるこう電力の問題、だって多くの部分でやっぱこうライトに使われてるわけじゃないですか、だからまあそれは外の光でいいじゃんって話にねするだけでもその環境問題もだいぶこう軽くなるんじゃないですかね。
まあそうですね、外の光全部はできないとは思うけどでも この今のジャンクライトはヘルシーライトにすべきだよね。
いや、なんかあれでしょ、あの久保田さんも何かそのこのミオピアソングをで考えたことで、
そうですね、
探してたら面白い論文に当たったっていう。
そうそう、あの照明とか光とか全然関係ないんですけども、なんかその子供にどうやってその健康を伝えていくかっていうので、
このリテラシーの話ですね。
そうそうそう。で、さっきのはこの歌をみんな聞いたら禁止率下がったよって言って、子供はきっと聞いて、あ、ごめんなさい、あの中国語がなんて言ってるかしかはちょっとよく分かってないですけど、
目とかなんかね、漢字が分かりますよね。
あと外青でちゃんと時間を過ごそうよとか、なんか
晴れとかができます
よね。そうそう、あのそういう歌なんだと思うんですけど、なんかアメリカの研究で、あのすごく超肥満、太っている方たちをこう痩せていただくのに、そのまあ当たり前ですけど診療して毎月1回通ってもらう、でそれ以外に、こう AI でこうなんていうの指導をする、そういったことがすごく有効だったっていうデータが出てきて、でまあそれの背景としては多分その健康リテラシーとかがこうあまり強くないご家庭の子どもたちもいて、でそういう子たちは親御さんがきっと何も言ってくれなくて、だけどそういうものが本人に送られてくれば本人たちは読んで、でそれをきちんと実行して、でそれでもすごく肥満率が下がったっていうのがあって、 だからなんかそう子
供端末にってことですよね。
そうそうそう、うん、なんか子供はちゃんと聞けば理解すればやるんじゃないかな、
う
ん、
そういうアプリはね、うん、これからすごいプロミシングですよね、
うん、でそれがねこう曲でこう こ,、まあ、この端末から聞かれてきてたらやっぱそれはそれでやっぱお子さんなんでもっとねおーって聞くわけだしね。
そうそうそう、
うん、いやね、そのそういう意味ではあのちょっとまた話がどんどんこう動いてっちゃうんですけど、この間あの電通報っていう電通さんの出してる、まあ、あの対外的なメディアでねちょっと対談をしたんです。あのあそこはずっと毎年ウェルネス1万人調査っていうのをもう20年ぐらいやってるじゃないですかね、うん、毎年毎年ウォッチしてるんですよ。で結構気にかかることがあるっていう話だったんです。でどんどん健康に対して無関心な層が増えてるっていうんですよ、
うん、
で健康無関心層とそもそも健康だけじゃなくて無関心なんですけど俺ってやつらが増えてるらしいんです。
何にも無関心、
うんうん、
何にも、
うん、なんですよ。でもそんなことないと思うんです。で なぜかっていうとでこの人たちにあのじゃあブログとかでなんかあなたは発信してるのって聞くとその健康に一番なんかこうリテラシーがちゃんとしてる人たちの次のくらいのぐらいにいや発信してるって言うんですよ。であの体はじゃあなんか動かしてるのかっていうと俺運動はしてないけどあの携帯とか見て動かしてるっていうのはまたその一番健康だって人の次ぐらいに多いんですよ、
うん、
だなんかおそらく自分がどういう位置にいるのかがいやいや分かんなくなっちゃってる方々、
うん、
もしくはなんかこう耳どしまになってていやもっとここまでしないと健康って言えねえんじゃねえかとか、だそうなるとやはりじゃあそのまさにこういう携帯端末みたいなものでどういう質の情報を届けてあげるかとかね、そどれだけ分かりやすくなんかこうミスリードしないように届けてあげるかっていうのはやっぱり非常に重要なんだなと思いました。だからさっき須藤先生がずっとおっしゃってるようにジャンクなものも多いからやっぱ結局それに振り回されていやもうめ
ん
どくせえなっていうのもきっとあると思うんですよね。で、まあ、要はでもこの人たちにじゃどうやってじゃあそのなんかこう端末には設定を持ってるみたいだし発信もしないわけでもないこの人たちをじゃあもっと健康に関心を持ってもらうにはどうしたらいいのかっていう、うん、まあ議論だったんですけど、まあ、なかなかもちろん結論ないんですけどね、
うん、
でも
美味しいからね炭水化物だから
まあね
SNS だ
まあでもある意味なんですが、うん、アメリカなんかはねあのシリアルにあのビタミン B 群強制的に添加させたり、まあ、ほぼ全ての牛乳にビタミン D が入ってたりするじゃないですか。でシリアルって食物繊維から何から入っててどんなだからまあそんなにこう豊かじゃない人でもシリアル買ってきて牛乳かけて朝ごはん食ったらそれなりになんかこう最低限の担保ができるようになってるんですよね。いいです
ね腸内細菌にも良さそうだし、う
ん、でも日本ってそういう仕組みがないのがちょっと不安なんですよ、
うん、
でもなんか無関心な人でも、まあ、普通に買ってきて食べてればあの健康になれたりねでそういうとこからなんかあのうわっと思って気づいてくれたら行動にちょっと移っていく方々もいるかもしれないじゃないですか、
うん、なんか若者の気づきがどこにあるんだろうっていうところですかね、
そうなんですよね、
どこで何を気づいて
だからまあ小さい子たちでねなかなかこうあの親が教えてくれないっていう子たちはまあよしってこう出してあげればいいだろうけどちょっとこうなんかひねくれてきてる人たちをどうするのか
でもそれ行動経済学的なアプローチによってなんかやれそうなことがありそうな気がしますね、
うん、だってやっぱ明らかに違いはあるわけですからね、うんうんうんうん、なんか関心を持ってるみたいだしでそういうところも本当これからまたねいろいろこういろいろなこう機器が出てきてる中でそれどう使うのかとか、まあ、面白いところではありますよね。
いやみんな僕はご機嫌になりたいと思ってると思うから、
うん、
ただやり方が違うだけで
ぜひ、まあ、なんて面白いのってどっかで思ってもらうってことですよね。
それが健康でさ、うん、さらにね、うん、本当に自分にとっても良ければ
そうです、ね、
いいんじゃないかなと思います、
うん、
はいということでもう今年最後のコーナーでした、はい
ね、
今年もお世話になりました。
今年もお世話になりました
まだ
時間あるけどね、
はい、あそうだじゃあ一つだけすごくなんかこんな感動したネタがあったんでそれだけ皆さんにお伝えしていいですか、はい、あのねあのちょっとこう 口の未来を考えるってオーラル未来会議っていうのをやったんですよ、でそこにあの慶応の早野先生とかあとあの東北大の江草先生っていう、まあ歯肉から始めた iPS 細胞を作った先生が来てたんですけど面白い話が出てきてやっぱこれから寿命みんな伸びるよね その時ってどうなるんだろうって話で、いや実はね俺たちの体の中にそれに対応する遺伝子あるらしいのよって江口先生がおっしゃったの。どういうことですかって言ったら、実は人は3本目の歯を生やす遺伝子持ってるって言うんですよ。
おうおう、すごい。
でそれが進化のどっかのプロセスで動かないようにしてる、うん、なので僕たちは150歳とかの寿命になる時のためにその遺伝子を動かす仕組みを考えてるんです。
ああ、面白い面白い。
つまり我々の中には実はそういう遺伝子があるかもしれない。
じゃあ僕125歳じゃまだ生えてこないんだ。
そう、
やばい
と、ね、
まだ若すぎる。
だからその幸せをずっと遠くに置くといろんなものが変わるかもしれないし、いや150まで必ず生きるからって思うとそういう遺伝子がもしかしたら動き出すかもしれないじゃないですか。
ね、でもなんで3番目の歯が必要だったんでしょうね、遺伝子は。
もしかしたら最初は200歳まで生きるつもりだったから人は分かんないけど、まあ、という形でね、やはりこう楽しさをもう豆腐に掲げて、なんか行きたいですね。
そうですね、
はい、
ということで、で坪田先生の本についてはプレゼントさせていただきます。詳しくは番組ホームページをご覧ください。
以上、ご機嫌ラジオのコーナーでした。
大人のための大人のラジオ、
今回の大人のラジオはいかがでしたか。番組では皆様からのご意見ご感想をお待ちしております。ご意見ご感想をいただきました方の中から番組出演者慶応義塾大学名誉教授の坪田和夫先生の著書、外にいる時間があなたの健康寿命を決めるを抽選でプレゼントさせていただきます。番組ホームページのプレゼント応募欄からご応募ください。それではお時間となりました。ここまでのお相手は私ラジオ日経アナウンサーの山本直でした。
大人のための大人のラジオ、この番組は各社の提供でお送りしました。